プロ野球ポッドキャスト2016年8月9日。今日はソフトバンクホークスとヤクルトスワローズ合同編をお届けします。お相手は、
ホークス担当哲郎と、
スワローズ担当の金言です。
番組のホスト、中澤信之でお送りします。この番組は2016年のプロ野球を牧師さんたちと一緒に楽しもうを合言葉にしています。各球団担当の牧師さんたちによる熱のこもったトークをお楽しみください。では哲郎さん、金言さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
よろしくお願いいたします。
プロ野球ポッドキャストですね、夏の特別バージョンということで、今日はですね、お二人の牧師さんたちに合同で収録をお願いしています。中身を言うと、実は収録の日程調整があまりうまくできなくて、ここしか空いていなかったので、お二人ともここに、お願いしたということになっていますが、それぞれ哲郎さん、金言さんは初対面ということでしょうかね。
そうですね、はい、
はい、そうです。
そうなんです。牧師さんといえどもね、それぞれ教団や教派が違うと、あまり普段会ったことのない牧師さんというのがたくさんいるということですもんね。
そうですね、はい。
多分、でも私と哲郎さん、同じ教団だと思いますよ。
そうですね。
でもね、合わないんですよ。
教区が違うと合わないですね。
合わないです。もう、地区が違う、まあ、教区が同じだったら、総会で顔合わせることあるだろうけど、本当に、ね、隣の教区になると全然知らないですからね。
そうですね。
うん。日本キリスト教団ですね。そうですね、こちらは、哲郎さんは何教区なんですか？
もう九州教区です。
九州教区。金言さんは？
私は関東教区なんですよ。
関東教区。はい、そして、教区ごとの集まりはある？
ありますね。
そうですね。教区単位でいろいろ動きますですね。はい。
教区をまたいで集まるってことは？
ああ、もう教団総会ぐらいしかないんじゃないでしょうかね。
そうですね。あとはなんかの委員会とかに入ってらっしゃる方は会うと思うんですけども、入ってないと本当に隣の教区の方とかって会うことはないですね。
うん。
教団総会っていうのは、教区からの代表が出席をする。
そうですね、はい。選挙で選ばれた人たちが。はい。
そうですね。はい。
じゃあそこに行かない人たちは、隣の教区は、地球の裏側ぐらい遠いという感じですかね。
ああ、そうですね。銀河の彼方ぐらい違う。いや、そこまでじゃ。本当に違いますね。
じゃあ、プロ野球委員会かなんか作って、集まっていただいて。
まあ、それも面白いですね。
オンラインでやっていければと思いますけれども。はい、そんな、お二人なんですけれども、まずはですね、それぞれのチーム事情から伺っていきたいと思いますが、福岡ソフトバンクホークス。いかがですか、このところは。
そうですね。8月は、ライオンズに3連勝で始まったんですけど、まあ、先日のヤフオクでの日本ハムファイターズ戦ではですね、ちょっと勝ち越すことができなかったということでですね。まあ、ゲーム差も4ゲーム差まで縮まってきましたので、ちょっと不安を感じている。今日この頃で、ファイターズが、まあ、一時期の勢いはなくなったとはいえ、ねえ、依然として、大谷選手も調子がいいみたいで、中田の調子も上がってきたみたいで、大丈夫かなっていうのは、ちょっと、心配してるところです。
点々という感じなんですね。
そうですね。はい、
本当にね、一時期、非常に大きなゲーム差があったのが、あれよ、あれよという間に気がついてみれば、4ゲームですもんね。
そうですね、今は4ゲームで、3ゲームまで縮まりましたね。
一方のヤクルトスワローズ。金子さん、いかがですか、このところは。
オンドルセクにまで逃げられちゃいました。
はい。なんか、そのようで。
はい。もう、なんか、アメリカでなんか、元気にやってるみたいです。俺はやっぱり、おにぎりよりハンバーガーの方がいいよとか思ってるじゃないですか、彼も。
でも、あれですね、ヤクルトも、一応今は、最下位を脱出して、で、この、下位3チームの三つどもえの戦い抜こうとしているような。
もう、傷の舐め合いですよ。ただの、本当に。もう、まあ、4位でも5位でも6位でもあんま関係はないですけどね、本当にね。 まあ、ここまでちょっと、チーム崩壊しちゃうとはなっていう感じですね。
それぞれですね、カネゴンさんはホークスのことをどう見ているのか、鉄郎さんはスワローズのことをどう見ているのか、ちょっとお聞きしてみたいと思うんですが、カネゴンさんはホークスのことはどんな風に今回は見てらっしゃるんですか？
強すぎます。
だそうですけれども、鉄郎さんいかがですか？
はい、ヤクルトは、去年は、日本シリーズで、一緒に戦ったチームなんですけど、まあ、なんでこんなに今年は調子が悪いのかなっていうのは、ちょっと、疑問に思いながら、順位表を眺めてるんですけど、いろいろ、オンドルセクとか、対談したとかっていう話は、ね、聞いてますけどですね。はい。つば九郎が私好きなもんですから、ヤクルト頑張ってもらいたいなと思いながら、はい、見ております。はい。
なんでこんなことになっちゃったんだろうっていうのは、ファンもそう思ってますよね、カネゴンさん。
ね。本当にそう思いますよね。なんでこうなっちゃったんだろうかって。
一人、それでも気を吐いているのは山田でしょうかね。
ですね。まあ、楽しみとしてもね、順位争いよりももう、筒香とのホームラン王争いでしょうね。これはね、結構楽しみなんですよ。というのは、このペースでいくと、二人とも40本超えるんじゃないでしょうかね。日本人同士で40本超えてホームラン王争いって、近年ないんじゃないですか？あんまり聞かないですよね。
DNA のね、ベイスターズ担当のスーミンさんが、筒香に三冠王を取らせたいと言っていまして、いや、山田の六冠王の方がプロ野球としては大事だろうって一応言ったんですけど、いい争いになりそうですね。
そうですね。これはね、なかなか、この二人の争い、まあ、しかも若いじゃないですか。まあ、筒香にしても。だから、やっぱああいう若い、奴らが、こう、なんとのかな、そういう、こう、ホームラン争いをね、するって、なかなかいいなと僕は思ってるんですよ。なので、私は本当に、この二人のね、争い非常に楽しみです。スゴにも頑張ってほしいし、割と僕好きな選手なんですよ、スゴって。
あれですね、あとはセリーグが終盤に入ってきて、こう、順位争いを熾烈にしているチームと、まあもう順位は確定しちゃったかなっていうチームの4番打者に対して、まあ相手がどういうふうに勝負してくれるかしてくれないかっていう話が多分出てくるんですよね。ま
あそこもあるでしょうね。その辺はほら特に、都合の方が、ね、ベイスターズの方がまだ、やっぱり、3位かかってるじゃないですか。こちらも別にどうだっていい状態なんで、やっぱり都合のがその面でやっぱりちょっとマーク厳しくなるんじゃないですか。特に、例えばジャイアンツとの差とかがね、結構縮まってくると、そうそう勝負はしてもらえないだろうなと思いますね。
まああとはね、お互いホームで強い選手たち同士ですので、ホームゲームがいくつ残るかっていうのもね、出てくるかと思いますが、パリーグの方目を向けると、一気にこう差が縮まってきた感じですけれども、でもこちらも上位3チームですかね、結局は。
そうですね。やっぱりもう、あとは、ホークスと、ファイターズと、マリーンズで。あと、まあ、マリーンズも最近ちょっと勝ち星を少し重ねてきてるので、なんか3位の方もちゃんと、きちっと見ていかないと、ひっくり返されないようにですね、頑張らないといけないなと思いながら、見ておりますけど、はい。
なんかちょっと、追われる方の、辛さみたいなのが出てきてますね。
そうですね。やっぱちょっと打線が最近ちょっと上がらないというか、内川の打率がちょっと落ちてきてますし、柳田も思うようにホームランが出てないというか、そんな状況なもんですか。マッチも松田の方も。打率がですね、確か今2割5分ぐらいちょっとだったと思うんですけど、2割8分ぐらいまでですね、上がればもうちょっと打線の方も上がっていくと思うんですけど、まあ、ここに来て思うのはやはり去年みたいないいデフォみたいなですね、 大砲が、いないっていうところですね。が、やっぱちょっと、少し影響が出てきてるかな、というふうに思いますですね。
イデホはやっぱり大きかったんですか？
イデホは大きかったですね。やっぱり、彼は、いいところでよく、後半、打ってましたので、ここぞというところで、やっぱり一発が出ないと、ああ、イデホが、やっぱり、いないところで、いないとちょっと、苦労するなというのは、ここ、数試合ちょっと感じましたですね。
やっぱりこう、大砲っていうののインパクトがあるんでしょうね。
そうですね。やっぱり、彼は打率も良かったからですね。ホームランも打ったしですね。
まあ、盤石だと思われていたソフトバンクが、こうなってくると、なんかね。
まあ、けど、あのまま、まあ、最高で2位と8ゲーム離れてましたけど、このままずっと行くとはですね、思ってはいなかったんですけど、まあ、さらに日ハムがあそこまでですね、調子上げてくるとは、大谷くんがですね、あそこまで投げて打って活躍するとは思ってませんでしたんで、ちょっともう大谷選手にはもうかなわないなっちゅう感じですね、この2、3試合こう見てたらですね。どこ投げてももう打たれるっていう感じでですね、バッティングに関してはなんかあんまり弱点がないんじゃないかっていうぐらい、外も内もバンバン打つしですね、ちょっとなんかお手上げの感じだったですね。
金子さんもあれですよね、大谷は絶賛してましたよね。
ああ、もう化け物ですよね、あれね。はっきり言って。いやもう、打撃の分あれ、普通バッティングだけに、集中させたら多分、筒香並みに打ってんじゃないですか、今頃も。と思いますよ。あんな、本当に。
そうですね。
今ちょうどね、なんか指怪我したとかって言って、
はい、
バッター専念ですよね。
そうなんです。
豆ですね。
ですね。あれだから本当に、打つだけにね、専念してもやっぱりすごいバッターになったんでしょうね。誰だっけな、誰かが、ほら、彼は、やっぱピッチャーに専念すべきじゃないかって意見が結構多い中で、誰だったかがね、あれはバッターで、一本でやるべきだっていうことをね、言った人がいるんですよ。誰だったかな？現役の選手じゃなかったかな？誰かがね、そう言ったんですよ。彼はバッター専念でいいっていうふうに。
よう打ちますわね。
打ちますね。
困ってしまう。困ってしまった。
でも日ハムってチームはね、あれ、なんつったのかな、札幌に行ってからチームから結構変わったなと思うのが、あれ、ノブさんが面白いこと言ってたんですよ。あのチームは75点ぐらいの選手を揃えてるって。つまり、75点ぐらい、つまり、まあ、なんとなく言いたいことわかると思うんですよ。なんていうのかな、そんな飛び抜けてるわけじゃないんだけども、それぐらいのところでちゃんとこう、まあ、そこそこ高いレベルで走攻守まとまってる選手が集まってるっていう。そこをうまく使ってるっていう感じますよね。だから例えばなんだろうな、誰だろう。ほら、もういなくなっちゃったけど、小屋野だとかね。あと、前言った高橋慎二だとか。なんか、やっぱり、まあ、これもいなくなったけど、大引きだとか、みんなやっぱりそのぐらいの選手なんですよ。75点っていう。田中健介とかもやっぱそんな感じじゃないですかね。そういう選手がうまくまとまってるっていう。今の若い、ハムのスタメン見ても、やっぱりそういう選手多いなって気がしますよね。中田だって僕実は75点ぐらいの選手なんだろうと思いますよ。だって彼の数字見たら、そんな飛び抜けたものってあんまない
し。そうですね。
まあ、これはまあ、そういう選手なんだろうなと思って見てますけどね。
日本ハム見てると、非常になんかバランスがいいですよね。全体的になんか。
バランスで勝ってるチームですね。そこは。
それはチーム力っていうものであり、フロントの力もあるだろうし、スタッフ陣、また監督の力もあるんでしょうかね。
でしょうね。多分、北海道に行ってから結構チーム作りの方針っていうのを割としっかりしてきたんでしょうね。 こういう風にチーム作りするんだって、球団としてもこういう風にバックアップするんだみたいな、なんかね、まあ本読んだんですよ。で、それがやっぱ東京の時って結構割と行き当たりばったりだったのが、北海道に移った時点で方針が割ときちんと定まってたらしいんですよね。だこういう風に、チーム作りするよっていうのが。それをみんなでこう統一、意思統一してやってったって。なんかそう考えるとなんか、教会も教えられるところがあるなとかふと思っちゃいますよね。
どっかなんか、九州に行って、こう、ピシッと定まっていったホークスを思わせるようなところもありますけどね。
日本ハムは強くなるのが早かったですよね。東京から移転してから。ホークスはやっぱり10年かかりましたからね。もうお荷物球団みたいにして呼ばれる時期が10年ぐらいあって、まあ98年ですね、にやっと A クラスに入って、で、まあ今日に至るっていう感じでしたけど、日本ハムは早かったですよね。
王さん生卵投げつけられ
る。そうですね、王さん生卵投げられる時もある、投げられた時もありましたしですね。ハムはそういう意味では、早かったです。
そうですね。でもまたなんか、ちょっと本拠地移転みたいな、北海道の中ですけどね。さらに環境を整えてやろうとしてるのかなっていうのが。
みたいですね。札幌ドームの料金が高いんですかね。高くて、利益が出ないというか、そんな感じなもんですから、なんか、他のところに球場を作るというような、今、計画があるみたいですね。詳しいことは他球団のことなんでよく知らないですけど。
よさぶりでしょうね。それで続けるんだったら出てっちゃうよーんっていう。そんなことしたら札幌ドームなんかやっていけないよーんっていう。
確かにね、日本ハムになくなったら。
もう持たないですよ。
持たないですよね。
もう超不良債権抱えることになっちゃうんで。もうこれだから、まあ、楽天だとか、広島がやってるような、ああいう方式にした方がいいんじゃないですか。
ええー。まあ、プロ野球もね、経営の面から考えると、やっぱり、いろんな面白いことが、あるようで。まあ、このところはね、ずっと、DNA なんかも経営がね、随分手こ入れしていくようなこともあったりなので、まあ、本当は誰かそういうことに詳しい人聞いて、話してもらうと面白いかなとは、思いつつもですね。これから後半戦に入っていくんですが、ちょっと話題をそらしてもいいですか？大谷で思い出したんですけど、高校野球がね、今真っ最中で、今日は我が神奈川県の横浜高校も第3試合かな、やるんですけど。
良さそうなカードですね。東北高校です。
東北高校、それぞれ、大分はどこですか、はい、今回は。
大分はですね、昨日もう負けちゃったんですけど。
そうだったんですか。
はい。中京高校とやって、確か12対4で負けてしまったですね。残念ながら。
早い夏が。
高校はちょっと、終わってしまいましたね。女の子がグラウンドに行って練習を手伝ってっていうことで、ちょっと話題になったんですけど、はい。マネージャーがですね。
ありましたね。
そういうこともあったんで、頑張ってもらいたかったんですけど。中京高校強いチームなんですね。
ああねえ。金子さんの方の学校は結局どこになったんでしたかね、今回。
上層学院ですね。
ああ、上層ですね。上層のピッチャーもいいって評判ですよね。
そうですね。結構今年は、投手力で勝ってきたチームかなっていう、気がしますね。割と、茨城県を飛び抜けた存在がなくて、まあでもそんな中でね、やっぱり上層強かったですね。
じゃあね、こういう中で、打ってよし、守ってよし、投げてよしのスーパープレイヤーが、また大谷に続いて出てくるように。本当にね、高校野球のレベルだと、打ってよし、投げてよしっていうね、選手が結構いますよね。あれをもう一人か二人、こう、プロでも見たいなっていう気はするんですが。
私ね、今回ちょっとちょっと注目してるのは八王子高校なんですよ、西東京の。
はいはいはい。
私 西東京大会の準々決勝見に行ったんですよ、神宮に。
神宮ですかね。
そうそう。双日とやった試合で、清宮くん。でね、それ見に行ったんですけどね、まあ、双日はね、ピッチャーが弱いんですよ。ちょっと見てて、ちょっとこの子じゃ厳しいだろうなと思ったら、やっぱ案の定捕まっちゃって。で、八王子高校もね、なんか、左ピッチャーの、まっすぐ120ちょっとぐらいしか出ないような子で、これは厳しいだろうと思ったんだけども、その子をね、やっぱり双日がね、捉えきれなかったんですよ。なんか90キロぐらいのカーブと、昔ほらのオリックスでの星野っていたじゃないですか。やっぱ130キロぐらいしか出なくて、あのカーブと、ストレート、130キロのストレートで打ち取った、あんな感じの子なんですよ。でも、結構コントロールが良くて、割とこう内角もビシビシつきながら、双日打線が全然なんか捉えきれなくてっていう。で、最終回になって、ノーアウト1、2塁かな、双日が攻めた時に、その子を下ろしたんですよ、エースの子。ここでエースを下ろすかと思って、これはやばいんじゃないかなと思ってたら、リリーフで出てきた子がいきなり140キロ出したんですよ。こんな子が残ってたのっていう。びっくりしましたね。
へえ、そうなんだ。
あれはびっくりしました。で、まあ、その子は最終、結局、最後、清宮君も抑えてね。で、もうその後勝ち進んで甲子園行ったんですけど、あの八王子高校は結構僕注目してますね。
八王子高校はですね、実は、私がいるのは相模原なんですけど、相模原の子たちも結構地理的に行けるところで、町田とかね、相模原の子たちもちょこちょこ行ってるんです。メンバーに入ってるかどうかわかんないけど、いるんですね。ちょっと面白いかもしれない。そうですか。じゃあ、ちょっとそこね、注目しながら見たいと思いますが、プロ野球に話を戻します。カネゴンさん。スワローズ後半どうですか？どうしましょう？
後半。誰かこう、下から面白い若手がこう出てこないかなーっていうことを思ってますけどもね。この際なので、そういう方向にっていうことでしょうかね。あとはちょっとね、怪我人たちがいつどう戻ってくるのかなっていうことかな。
それはもう来年を見据えてっていう話ですね。
そうですね。あとはね、今年やっぱりね、僕ね、この今年のスワローズはね、元パリーグというか、の二人ですよね。大引きと、坂口。この二人がやっぱりね、今も引っ張ってるなって感じしますよ。だから、本当にパリーグ出身のこの二人が、まあ多分、いろいろと、まあベテランだし、どこも悪くないってことはないわけで、まあ、二人とも故障を抱えてるんですよ。でもこの抱えながら、やっぱこの二人がやっぱり、まあチームを引っ張ってきたんでくれたなっていうのはすごく思いますね。
坂口はいい選手ですよね。
いや、やっぱいい選手ですね。なんでオリックスが、
そうなんです
ね、のかなっていう。
まあ、こっちは助かってるんですけど。
本当に。本当にありがとうっていう感じですよ。
そうですね。
本当にあそこもなんか球団経営がちょっとどうなのって感じですよ。
哲郎さんは後半戦どうしましょう？
そうですね。やっぱりファイターズにこう追いつかれないように頑張るしかないかなと思うんですけど、まあピッチャーがバンデンハークがですね、まだまだ出てこないので。もうちょっとこう、高橋純平あたりですね。二軍で今頑張ってるんですけど、そろそろ出てくるんじゃないかなと思いながら見てるんですけど、まあ、投手層もなかなか熱いものがあるので、まあそこまでちょっと至ってないですけど、まあ、ピッチャーが、少し調子を落としてきてるような感じなもんですから、二軍から新しい息のいいのが上がってきてくれたなという、上がってきてくれたらなというふうに思っております。はい。
誰かピッチャー一人ぐらいくださいよ、ホークスから。あ、もうちょっと期限はもう OK になってた。どちらもだってほら、チーム三つぐらい作れそうな感じだし。
あ、まあまあ、三個まで一応ありますけど。
一人いなくなったらもう終わりっていうこっちあれなんですけど、ちょっと、ヤクルトファンでよく話すんですよ。あれ、ソフトバンクさん、誰か、下で腐ってるやつ誰か一人くらいくれないかなって。
レンタルでも良ければみたいな。
そう、本当に。もう、うちくらい即ローテーションだよって。そう。
荒垣が今いますよね、スワローズに。
そう、荒垣ね。荒垣今年全然上でなんかじゃないですね。
ああ。
うん。あ、ね、山中はやっぱり結構頑張ってくれてますね、今年ね。
ああ、そうなんですね。
うん。いいピッチャーですよ。
まあ、
うん。
ね、同じ新しい戦力が出てきてほしいでも、まあ、片や来年を見据えて、片や今のカンフル剤として、ちょっと思惑は違いますけど。うんでもね、そうですよね。やっぱりこうこれから終盤に入っていくこのところで、チームとしてはもう一つ二つって動きが欲しいところですかね。ここはやっぱりね。
そうですね。
もう一つの話題は2020年の東京オリンピック、野球がね一応追加種目で決まったということで、まあ。嬉しいニュースというふうには一応聞いてはいるんですけれども、今、オリンピック真っ最中ですけど、それぞれご覧になってますか？
はい。見てます。
私は、だいたい昨日も2時ぐらいまで柔道を見ておりました。はい。うん、はい。朝起きたら金メダル取ってたんで、あー、すごいなと思いながら見てた。あの、松本というね、あの、女性の、選手が、銅メダルだったんで、ちょっと残念だったんですけど、金じゃなかったんですよね。
なんか日曜日にね、教会学校の先生が、私は昨日3時ぐらいまで起きてたって言って、あなたもとかっていう話をしてて、片やオリンピック見てて、片や CS の準備してて、なんか話噛み合わなくて、最後終的に2人とも怒ってましたけど。まあ、世界のね、裏側でやってると寝不足にもなりますよね。うん
ありますね。
カネモンさんも注目してる種目とか競技とかあるんですか？
僕、バスケットボールです。
男子、女子。
女子。
男子は出てないのか？
日本出てないですね。まあ、男子はやっぱりまあ、アメリカのドリームチームが、ね、なんか、港に浮かべた船、豪華客船の上で生活してるみたいですけれど。まあ、それは別に、まあ僕は、まあ、どうでもよくて、女子のね、バスケが、結構注目してましたね。で、2連勝したんですよ。で、日本の女子バスケって世界ランク16位なんですよ。世界ランク16位で、今回12チーム出てるんですよ。ということは、ほぼ日本は世界ランクでは最下位なんですよ。出てるチームの中で。で、ここまでいずれも世界ランクで言えば全然上の2チームを倒してるんですね。でも今日は地元ブラジルに結構大差つけて勝っちゃったんですよ。
お、そうなんだ。
こっから多分、だから結構世界のマークは厳しくなるだろうなとは思うんですけれども、ここまではすごく順調にいってますね。あんまりでもね、これやってくれないんですよ、なんか、バスケって。
あれですか、これ、嘘かな。日本女子バスケの相性は、赤月ファイブ？
そう、そういうらしいです。
初めて聞いた。そうですか。ちょっとそれ応援しようかな。
はい。ちょっと注目してください。あとはバレーボールと水泳ですね。水泳はね、やっぱりね、スイミングクラブに子供の頃通ってた子って多いじゃないですか。僕もまあそうなんですけども。
あ、本当。
やったことある子が結構多いはずなんですよ。だからね、キャブね、水泳ってなんかやってると見ちゃうんだろうなって気がしますよ。
そう、水泳見てると自分も泳げるような気持ちになるんだよね。
なりますよね。
で、プール行ってバタバタやると進まないっていう。
そうそうそう。でもなんか泳ぐときはね、この頭の中にビーズのあの曲を頭の中にこう かけながら泳ぐ。気持ちだけはイアンソープみたいなね。
あれ、カネゴンさんは、あれでしたよね。オリンピックはちょっと一言物申すがあったんでしたよね。
ありましたよ。日本でやらないでくれって。だって余計なお金扱うし、それでいろんな震災復興のためのね、建材費がどんどん上がる。しかも、またさらに腹立たしいのは神宮球場ですね。なんかもう資材置き場にするだとか。うんうん、ね、今度もなんか、オリンピックの期間1ヶ月なんか、ペナント休むみたいな話も出てるじゃないですか。うんうん、これってね、はっきり言うとね、うちみたいな貧乏球団にとっては死活問題ですよ。夏の書き入れ時にね、やれないって。
うん。
もうふざけるなですよ。本当に。今からでもね、ギリシャ復興を助けるために今からでも開催地変更ですよ。
ギリシャでやれって？
そう、ギリシャでやってくれ。もう本当に。
閉会式までに間に合わせないと、閉会式で、ネクストオリンピック東京ってやるから。
そうそうそう。
もうタイムリミットが迫ってますよ。
迫ってますよ。それまでにね、なんかこう、なんとかならないかな。今からでももし安倍総理が、ね、オリンピック返上しますって、ギリシャでやってもらいますって言ったらもう、あれですよ。普段の政治的にはまるっきり支持したけど、その一点だけで支持してもいいですね。本当に。本当に。
そうか。さあ、このカネゴンさんの言葉が安倍総理を動かすか。まあ、無理だろうな。
無理でしょうね。
そうですか。まあ、まだまだ暑い夏続きますし、プロ野球も暑いですし、高校野球も暑いですし、オリンピックも暑いですし。まあ、夏バテだけ気をつけていただきたいと思います。今日はですね、お互いのチームにエールを送り合って、終わりにしたいと思います。じゃあ、カネゴンさんから、ホークスへの応援メッセージ、お願いします。
はい、本当は、去年の、ですね、忘れ物を取りにですね、福岡ドームにですね、行きたかったところですけれども、まあ、それは来年の課題としまして、ぜひですね、最後まで、激しいパリーグのね、首位争いを、その中で、ぜひね、パリーグを制するように、ファンの皆さんも応援していただいて、素晴らしい戦いを、繰り広げてください。応援してます。頑張ってください。
ありがとうございます。
では、哲郎さんからスワローズへの応援メッセージをお願いします。
私は実は小学生の頃、帽子はヤクルトの帽子被ってたんですね。
おー。で、
今は、ホークスファンで、ヤクルトのファンではないんですけれども、気になってる球団では、ありますので、今の、去年のことを考えるとですね、スワローズには、もっともっと頑張ってほしいというか、頑張れる球団だと思いますので、一つでも順位が上がるように祈っております。はい。は
い、ありがとうございます。
他は、つば九郎のですね、人形を手に入れたいなと思いながら、
ありがとうございます。
日々過ごしております。
ありがとうございます。
頑張ってください。
プロ野球ポッドキャスト2016年8月9日、ホークススワローズ編をお届けしました。お相手は、
ホークス担当、哲郎と、
スワローズ担当のカネゴンです。
この番組のご感想、応援メッセージお寄せください。ツイッターで、ハッシュタグ、シャープ pykp をつけてつぶやくか、メールを pykp@outlook.com まで送ってください。皆さんの応援メッセージをご紹介したいと思います。では、プロ野球ポッドキャスト次回をお楽しみに。